このテープは第2巻で老子のあり方と題したご講演です。高橋真嗣先生がここで強調されておられるのは、老子は平等であるということです。そして人生の真の目的と使命を知り、その上に立って老子がお互いに感謝報恩の念を持ち、対話を進め協力し合うときに企業における問題は解決し、真の企業の発展があると説かれています。その意味で心の偉大さというものを知り、物の品質管理よりも人間の品質管理こそが最も大切だということを先生は迫力を込めて語っておられます。非常に素晴らしいお話です。またこの中では労働組合にストライキを打たれ、企業の閉鎖を考えたエゴイストの経営者の話を紹介されています。その経営者が真嗣先生に心得違いを指摘され、心を裸にして経営者として自覚します。その結果ストは解決し、労働組合も上部機関を脱退して、労使協調の道が開けるという実例を挙げて、真の経営者の在り方というものを説かれています。本当の労使の平等ということを説かれたご講演として、繰り返し聞いていただきたいテープです。では第2巻、労使の在り方です。
非常に私たちの生活の中において、愚痴という言葉をよく聞きますが、愚痴というものは私たちの心の中に赤を作り、そして第三者、その愚痴を聞いた人々に毒を食わせることになります。愚痴というものは自分の心の中を汚す大きな害毒なのです。それゆえに現代の思想、特に社会主義の思想家たちは、従業員に愚痴、不満、こういうものを教え込んで、そして混乱に陥れるケースがほとんどそうです。そこで我々の愚痴というものは、まず自分自身の心という本質を知っておったならば、愚痴がいかに恐ろしい心の毒であるかということが分かってまいります。しかもこの愚痴は欲望というものと必ず付随しておるのです。自分の欲望が満たされないときに愚痴が出てまいります。ところが今度欲望となりますと、我々の心の中が内に向いているときはそのようなものは起こりませんが、外に向かっていったときに大きな無限に白い欲望、尽きることのない足ることを忘れ去った欲望に変わっていくのです。それゆえにまず欲望というものがその人々の心の限界、足ることを悟らしめるということが大事なはずです。そのためにはまず心という問題の価値観、さらにまた心を知るためには人生というものに対する目的と使命、人間というものは何の目的でこの地上界出てきたのか、何をなすべきか、こういう目的と使命というものが分からなくなってしまったために欲望が全てだと、自分の欲を満たすため地位や名誉や お金が絶対なんだという価値観に立ってしまったわけです。しかし、我々自身がその欲望も全てが自分を中心にしてものを考えるからなのです。すなわち自己保存に起立してまいります。自己保存というのは自分さえ良ければいいんだ。自分を中心に全てを考えてしまって、相手というものの存在を無視してしまったときに、そこから大きな欲望が生まれてくるわけです。自分の自己の心の内面というものを知って、そして自然の全ての姿が相互関係にあってこそ大調和しているんだということを知ったならば、自己保存は心の中から生するのがおかしいのです。じゃあなぜ自己保存がいけないか。これは自然の心なのです。自然の心というのは神の心です。太陽の熱光のエネルギーというものは、すべて無所得のままに自然に供給しております。その結果において、動物も植物も鉱物も、すべてがお互いに相互関係の中に安定している。これが自然の心です。ということは、我々人間が、この地球上の環境を神の子として、神の意志によって万物の霊長が支配することになり、その支配は大調和ということを目的としているわけです。その人間が自分さえ良ければいいんだという自己保存の立場になった時から、人間は物に溺れ、本当の人間の心の価値観を忘れ去ってしまったわけです。これが現代の世相です。その結果、心を失った人々は、目先のことに翻弄されて、大きな問題を忘れているわけです。私たちの心というものは、こうして、本来人間は一人一人誰も持っております。そのために、まず心には、長い歴史の中に、哲学的や宗教的に説かれているけれども、あまりにも抽象的で、その根本がわからなくなってしまう。そこで心というものが、丸く豊かなものである。その心の中に、感情や知性や、想念や理性、あるいは知性という領域、こういうものがあって、自分の心の丸く豊かであるかという、自分の物差しですら、わからなくなっております。それゆえに我々は自分の心のまろやかさというものを自分で想像してみてもいいはずです。ないならば心の美しい人たちからは綺麗な語弧が出ております。じゃあ美しいとは何か。これは感情も知性も理性も本能も豊かな人たちです。そしてその豊かな丸い心の人々は、すでに自分に足ることを知り、すべての社会の仕組み、自然の仕組みがお互いに相互関係にあるということを知っております。それゆえに自分の心が外に向かないんです。我々の心が外に向けば膨大な、とどまることのない欲望に変わっていきます。そうすると事業をやってる人は、そういうことになると消極的になるんじゃないか、と錯覚を起こすのです。これは錯覚なのです。まず自分自身というものが完成され、心が調和されてきて、企業の経営しておったならば、これはより企業そのものも前進し、そして明るい職場というものが完成されていくわけです。ところが今まで私たちは、その欲望というものをただ金銭に執着して、高賃金を払うことによってその欲望を満たしてやろうという間違った方向に進んでいたわけです。その結果が日本経済も戦後ずーっと物価をはじめと賃金の高騰を見たわけです。これは人間自身が現代社会の賃金形態というものは考え出したものであり、それだけに 普遍的のものであるべき真理を欲望というものに基準を合わせたために混乱が起こったわけです。人間の欲望はこうして限りなく無限に広がっていくものです。といって現代社会が一つの現代のような流通機構を通しての物質経済である以上はそれに睨み合わせていかなければならない。しかし本当に調和された心、そして自分自身の心をしっかり悟って経営していく企業はより伸びていくはずです。ところが果実ですが、私の親しい会社ですけれども、大きな上場株の会社であっても非常に今資金繰りで困難をきたした。ところがその企業が全く突然に支払いを翌々月の昨後入金払いにしてほしい、このように私たちの方も取引がありましたためにその会社に行ってみました。ところがその会社の社長と言われる方は自分の力で大企業にのし上がった会社でワンマンです。そのために三十数億の資本金という一つの上場株のトップに立っているために非常に虚栄が高い。自分自身が自分の力によってこのような企業になったんだ。だから自分の欲望を満たすためには立派な設備と立派な建物が欲しかった。そして自分自身が営業本部長として厳しい環境になったためにやり始めましたという話なのです。ですから私は社長というものは一営業部員でいいんですよ。営業本部長以下その部下をいかに掌握して、そしてより効率的に営業を伸ばしていくのが本当じゃないですか。その辺に大きな錯覚があるわけです。上に立つ人間こそより高邁な心性と包容力と知恵を持ってなければいけないはずです。ところがワンマンであるがゆえにそこまで自分の会社を追い込んでしまうわけです。やはり自分自身が本当に足ることを知って物の見方を正しい判断によってやっておったならば、それで前進するはずですけれども、得てしてワンマンの会社は、後継者が育たないんです。なぜならばそこに対話がないからです。対話というものは、やはり人間の言葉によっての、行動によっての、人間同士の心のつながりのはずです。それがありません。じゃあそうなってくればどういうことになるかというと、今度は部下が愚痴をこぼし始めます。不平不満を言い始めます。大体が大きな企業でもそうですが、会社が終わって、課長クラスが何人かの部下を連れて飲み屋に、そうすると上の人の愚痴をこぼす。係長は課長の愚痴を。課長は部長の愚痴を、また上の人たちは重役の愚痴を、酒を魚としてそのようなことになっていきます。そういう愚痴があたかも自分の心をすっきりさせたかのごとく錯覚を起こしているけれども、これは前進でなくて後退です。ですから、まず愚痴というものをこぼさせないような、そして愚痴の毒というものがいかに恐ろしいものであるか、これはまた経営者自身の指導方法にもあるはずです。ところが、その社長さん自身の協力者がいなくなってそっぽを向いちゃってる状態です。これはやはり社長自身の心性というものがないから、やばお得意さん、あるいはまた協力してくれるところにも迷惑かける結果になってきます。それゆえに、やはり上に立つ人たちの包容力がまず第一、 そしてまず自分自身をしっかりした物差しを持つことが第一条件のはずです。自分の心の状態、上に立てば立つほど責任は重大だし、またそれだけにより大きな人生におけるところの修行の場があるはずです。やはり一従業員と経営者との差というものは、その心の白さにおいても違ってこなければならんはずです。ところが心の面は欲望に満たされて、そして常に自分の立場ばかり考えているような経営者もまた困ります。白い豊かな物の見方が大事なはずなのにもかかわらず、小さな自分の物差しであれば、部下もまたそれ以上になることはありません。やはり指導者が大きくなれば、働く人たちも包容力も大きくなってくるものなのです。それだけに、普段の会社の場合は今てんてこまいしております。やはりそういう状態になってこそ、自分が一つの体験としてその厳しい環境を乗り切っていくのもまた指導者としての心を作る一つの修行場のはずです。人間というものは常に原因があるから結果が生じたのです。その原因というものが、その根がどこにあるかを追求せずに目先のことだけ考えることは危険なのです。ちょうど今この経営研修会に来ておられる方の中で、今非常に世の中が不況であると。ところが問屋さん自身の動きも非常に鈍っておる。私の会社は今こそ人材を作るときだ。人間を作るときだ。そのとき私はある会社ではこういう不況のときに設備をして公共に備えるところもある。あるところは人間を完全に立派に作り上げて、今度は次の構成の時に準備をする会社もあるという話をしました。その通りなんです。ですから私はその問屋さんの社長に、人間自身を作ることが第一ですと。人間を作らずにいかにただ実績だけを上げるのはいつの日か壁にぶつかる。できていればこれはどんなにでも前進していくものなんだ。こういうように先ほど話をしておりました。それだけに今のような不況の時にこそ時間を有意義に従業員との対話、そして正しい企業のあり方。これはあくまでも現代の企業というのは社会的な責任も大きく昔とは違って追いかぶさってきております。それだけに同志の調和ということが最も大事だと言えましょう。あくまでも我々は賃金ベースによる同志の闘争は愚かしいことです。闘争によって伸びるものではありません。闘争と破壊は必ず沈みを作っていい結果を生んでこないはずです。闘争に対して対応するものの考え方しか生まれてこないわけです。しかし人間は仮に労働組合の一員であっても、彼らはそういう一つの人生の新しい勉強を、魂の修行をする過程にあるわけです。といって彼らもまたかつては大国の指導者であったかもしれないし、そういう体験を踏んできて最も厳しい環境の修行をする人もおります。あるいはまた、たとえ指導者であったからといっても、過去でにおいては厳しい生活を体験して、今度そういう指導の環境を学ぶための魂の勉強をしている人もあるかもしれません。しかし、上に立つ人間が一つ間違ったならば、それこそ下におる者は大変なことになります。それだけに指導者は、指示すること。なさらること、これを徹底的に今しまいなければならんと思います。上に立つ人間が、やはり部下の前で迷ったならば、部下はそれ以上に迷ってしまう。それだけに英知を働かして、厳しい環境を乗り切っていくのが、 本当の指導者であり指揮者のはずです。それにはまず自分自身というものをしっかりと見つめてみることがまず第一。それには正しい心の基準というものを知ることが先決なのです。それが八正道です。八正道という人間自身が対人関係を通して正しく聞く問題、これは正しく聞くということは自分本位ではなく自分を全く善意の第三者の立場において自分がものを正しく聞くことが大事です。例えば労働組合と団体交渉するときに感情的になったら終わりです。なぜ、どうして、その原因、これをピシッと自分の心をしっかりと収めて、そして自分の心の状態に沈みがあるかないかを確認することがまずだ。それにはまず聞いて感情的になったならばもうすでに毒を食べてるし、正しい判断はできないという結果になります。ですからまず聞くことから始まり、見ることから始まり、見ることもまた同じことが言えましょう。喋ることもまた同じです。言葉は一つ間違ったら相手自身をどうにでもすることができます。それだけに語るという対話ということはあくまでも自分自身というものを正しく語らなければならんはずです。それと我々の目に見えない世界の心の面、皆さんが思うということ、この思うということは案外自由であって、我々は自由に物の判断をしようとしますが、思うということはエネルギーです。心で思うということからまず正さなければいけません。それだけに、例えば同士の間における闘争になれば恨みも出てくる、そしりも出てくる、妬みも出てくる。だからそういう問題を考えない、思わない自分、常に思うことも正しい、いわば調和という大きな目的を持った想念、思うことが大事になってきます。想念はエネルギーだということです。思うということ、想念は必ず作用します。エネルギーである。ですから人から恨まれることが多くなればなるほど、その人は幸せを得ることはできないのです。ですから相手から恨まれたり妬まれたりするような原因を作らないこと、自分の心の中に。そして常に自分自身の心が感情や知性や理性や本能が丸く調和されておるならば、当然その人から光明が出ております。光に満たされています。光は鏡のようなものです。ですから相手が仮に正しいことをやって実行している人たちを恨んだ、逆目に出てまいります。これは恐ろしいことです。反射鏡です。それは京都のある信仰宗教、密教系の信仰宗教をやっておられる教祖です。この方がたまたまそこの信者たちが私のところへだいぶ大阪行ってるようなんです。そこで高橋真嗣という男をなんとか祈って倒してやろうと一生懸命にご丁寧に朝晩祈ってるうちにひっくるかってしまいました。私のところに電話した。それももう声も大概の状態で、実はあなたのところを拝んでいるうちに私がもうおかしくなって私は死んでしまいます、なんとか助けてください。一週間も拝んだと逆に今度拝んだ恨んだ人をに助けてくれって電話来るんですか、不思議なもん。これは想念というものはそのようにこちらが真実のものであったならば逆に反作用となって向こうに帰るものです。これは作用反作用の法則です。ですからこれも実は現代ある東京の病院に入院している教祖さんも同じように去年の暮れからおかしくなってしまいます。ですから闘争と破壊というものを主体としてやっている集団は あくまでもこちらが冷静でなきゃいけません。常に調和された巧妙の心の状態でいなかったならば、完全に毒を食うばかりではなく、お互いに自滅の道を歩むことになり、同じ類だということになります。ですから、労働組合とか、いろいろな面で闘争ばかりを考えている人たちの心の中には、必ず彼らには、アシュラという地獄の霊がそばに近づいているんです。それをほとんどの人はわからない。ですから我々は A さんなら A さんというカゴを見て、その人の言葉だけを見て、あの人は A さんだ。こういうように判断をしますが、すでにそういう一つの間違った彼ら自身のエゴを通そうとするところのものの考え方で感情をむき出しに来るときには、必ず彼らの心に相応した世界に、その地獄霊がそういうものを支配するんです。ですから、自分の心の中の針が、闘争と破壊の心についているときは、その世界の地獄霊が必ず来ています。大抵普通の人は、そんなバカなことがあるもんか、と思うんですが、実際そばにおります。ですから、それをちゃんとこちらが、愛と慈悲の心、慈愛の心をちゃんと持ってれば通じます。それが格闘になったらいけないということです。ですから、聖大連のそういう関係のことをやっておられる方が、また、労働組合の今度の春季闘争には、どのように我々は勝ち取らなきゃいけないかということを言いますから、そんな心を持っとっちゃもうダメなの。もう心から直していかなければいけないです。上に立つ人間は、あくまでも自分自身は冷静で、しかも、慈愛の心を忘れてはいけません。祝いや恨むような心を持ったらとんでもないことだ。自分のところの可愛い従業員自身に対して、たとえ相手がどのような言葉でどのような悪言を持ってこようとも、不条理なことを言ってこようとも、こちらは常に丸い心で、正しい真実の判断を下して対話することです。こちらの心の中にこの野郎という反対の作用が起こったなら相手にも必ず通じます。ですから我々はあくまでもその不平不満の根拠、そしてそれが大きな欲望となっていないのか、こういうことからしっかりとこちらが把握して対話することが大事です。特に地獄霊のついた人たち、ノイローゼ、こういう人たちのそばにおりますと、そのノイローゼの中でも、躁病という病気があります。この躁病になってくる人々についている地獄霊というのは、まともな人たちを仲間にしよう。なわち、争うことが彼らの一つの喜びであり、彼らの世界なんです。それだけに、こちらがそういうようなものに心を売り、そして毒を食べることは愚かしいことなんです。まあ、やがて、多くの人々が、そういう心を通して見る。すなわち、この目で見える人たちがいっぱい出てくるはずです。少なからず、経営者が、指導者が、人を使うならば、従業員をそのくらい見られるような人でなければならんと思います。正しくものの判断できる人。そして、そういう中から、調和への道を切り開いていくのが大事ではないでしょうか。そのためにはまず自分を完成させることです。それは八正道という、いわば思うこと、行うこと、語ること一切のフィルターとして自分を完成していくことが大事だと思います。そして仮にお互いの話し合いの中で自分がすでに傲慢な心があれば、つい相手を見下してしまう。そうとついに暴言を吐くようになります。思ってもダメです。ですから、あくまでも自分を善意な第三者の立場において、自分自身が主役になってはいけないということです。それが善意な第三者に常に自分を置けるような立場になるならそれで OK です。しかし最初はなかなかできません。特に、自分自身が指導者の立場になればなるほど、自分の自負心というものも出てまいります。しかしこれも愚かしいことです。 自分というものの心の広さ、腹の大きさ、これをピシッと自分自身につけておったならば、そういう外野からの言葉や行動によって惑わされることはないものなのです。もう惑わされて苦しむ、怒る、暴言を吐くということになったときに、すでに毒を食べていることになるわけです。そうすると心臓の方がグワーッとなってくる。同時に顔にも出てまいります。そうすると肉体的にも悪いわけです。高血圧の人たち、あるいはまた貧血の人たち、そういう人との心の動き、そのショックで倒れてしまう人が非常に多いわけです。それだけに人間の心の中の不満、怒りというものは、人間の肉体をも破壊に落とし込むということが言えるわけです。それだけに常に自分を冷静に、正しく物の判断をできる常に自分でなければいけないと言えましょう。そしてまた、傲慢な心。これはほとんど優越感ですね。とか優越感というものは、これはあくまでも自分以下の人に通用するんであって、自分以上の人には通用しません。優越感というものも愚かしいものです。また劣等感も同じことが言えましょう。この劣等感と優越感というものは、自分の心の中からはみ出したもの。この優越感の世界にしても、劣等感の世界にしても、中心になっているものは心なんです。その心の中から、どこをとっても優越感は一つ間違ったら劣等感にも通ず。中心は心を中心として、劣等感も優越感も同じものなんです。傲慢もまた愚痴も同じことなのです。ですから、自分というものを常に丸く正しく物の判断をして、そして心に沈みを作らないような生活をする。沈みを作ることは結局それだけ沈みは苦しみであり、苦しみです。この沈みを作らないようにすることが大事のはずです。それゆえにまず我々は傲慢の心も愚痴る心もすべてこれは欲望というものが中心になっているわけです。たることを忘れ去った欲望です。こういう欲望がまた苦しみを作り心に沈みを作っていく。と言って我々は欲望っていうと仕事の面において利益を上げるとこれは欲望じゃないか。そうじゃありません。利益は大いに上げるべし。そしたらそれをいかに働く人たちやいろいろの今後のための蓄積に持っていくか。これが大事だと思います。また余ったものはより気の毒な人たちに分け与えてやるということがまた道のはずです。一番この欲という中でも自分の私利私欲、自分さえ良ければいいという自己保存のものの考え方はまたこれ苦しみを作っていくものなんです。ですから、やはりすべて平等という立場に立たなければならんわけです。平等の立場に立っての生活が大事になってまいります。それだけにまた上に立つ人は厳しいわけです。ですからよく宗教団体の教祖なんていう人たち、こういう人たちがこの世を去った場合に、ほとんどが厳しい地獄界に落ちてます。口の先でうまいことを言ってるけれども、自分自身のやっている行為そのもの、想念と行為というものの矛盾、これが自分の首を絞め、自分自身が善がなる自分が今度裁くことになります。この真の中にも善がというものがあります。善がで、こちらの方の外にあるものは自我です。偽りの我です。自我、この自我というものは非常に波長の荒いものです。粗悪なものですから、人にもいい結果を与えません。精妙な振動数、自分の心が丸く豊かの精妙のものであるならば、人に調和を与えます。ですから、調和と不調和は自分の心から出る波、皆さんの心の中から振動が出ております。その振動の波が、粗悪になればなるほど悪感情を与え、そして精妙になればなるほど調和を与えていきます。それだけに人間の心というものは普通ではこの目では ほとんどの人は見えないから、つい、口の先でうまいことを言って、やってることは逆のことをやってる人が多い。これに指導者が多いんです。それだけに、宗教指導者というのは、人間の、特に思想関係、こういうものを持っておりますから、この思想というものは一つ違ったならば、これは大変なことになります。宗教においても、あるいはまたエデロギーにおいても同じことが言えます。それだけに、その指導者というのは、それは企業においても同じです。上に立つ人たちの思想、ものの考え方、こういうものが一つ間違った場合、それは大衆に及ぼす害毒が大きくなるからなのです。それだけに我々は正しいという基準というものをしっかりした自分を作っていなかったら危険です。ものの判断というものは常に公正であり、中正、調和である。これを根本として、そして間違った思想というのは、人間の心まで腐らしてしまいます。人間の心まで腐らしてしまう。間違った宗教思想、こういうものは人間の心まで腐らしてしまいます。ですから、今の若い青年諸君が、企業の爆破を、彼らは堂々とやっています。彼らの心の中には、彼らの間違った思想が、人間としての道を外して混乱を作り出しているのです。GLA の中にも、全学連の、関川派の、そうそうたるのが、何人か転校してきております。彼らはあのような派手なことをし、闘争と破壊をし、前科難犯という練習でも、彼らのその通りの心は、常に不満。自分たちの生活環境とその矛盾、こういうものを解決するのは暴力革命がいないんだと、彼らはそのように教育されたわけです。ですから彼らにとっては闘争と破壊すること自身が正論なんです。正しいんです。彼らの物差しでは。ところが冷静に自分がそういう闘争と破壊をしてきたけれども、同じ同士であっても、いつ刺されるかわからない。同じ同士でもいつやられるかもわからない。その不安。それともう一つは、逆に今度は外部からの攻撃、すなわち警察からの攻撃です。この両方から自分自身孤立しているんです。ですから私はちょうど今から4年ばかり前、GLA の講演会の時に質問がありました。神田やあるいは東大でああいう事件が起こっておるけれども、一体どういうことになるでしょうか。暴力革命は成功するでしょうか、という質問を講演会の時に私公開質問されました。その時に、彼らの発想は、闘争と破壊が全て根本になる。そのために、同じ仲間同士でも闘争と破壊の理論が成り立っているために、今は正面はあたかも共同的に破壊をしているけれども、内部で常に権力の闘争が起こって共殺しをするだろう、共に殺し合いをするであろう、その結果大衆から有利されていくだろう、こういうことを4年前に予言しました。その通りになりました。それだけに我々は一番元にある考え方が大事なのです。闘争と破壊のものの考え方は結局自分にも闘争と破壊の大きな反作用が来るということです。マルクス主義のものの考え方はそこに大きな誤りがあるんです。資本家と労働者は闘争の中に文明が発達していくんだ。しからば我々は文明のための人生なのかと言いたいのです。そうでなくて、やはり人間のためでなければならんはずです。それが文明の奴隷になり下がった時に、現代の社会があると言っても過言ではないでしょう。それだけに我々の心の中には常に調和という心の状態、それは想念において特に大事です。大調和という、相手があって自分があるんだという相互扶助、 相互の関係、相互扶助というもの、相互関係というものが調和されていなかったならば、これは何にもなりません。ですから、労使の労働組合があるのは大いに結構。ただし、それが、常に闘争と破壊の集団であってはならない。より自分たちの職場を愛するという方向に持っていかなければならないわけ。愛者精神。愛者精神というこの愛者の心がなければならない。なぜならば働く環境があるんだから、やはりそこで感謝の心がなければいけない。働く環境があればこそ生活ができるんですから、その環境をより愛することが大事です。そのためには、一生懸命に自分自身の愚痴のない仕事を一生懸命にやることじゃないでしょう。これが法恩です。そのように、愛者精神を教えた、調和された従業員が多くなればなるほど、会社は前進していくはずです。最近は愛者精神とか愛好精神とかいうものがなくなってしまいました。とんでもないことです。これは間違った思想です。それだけに愛者精神というものが大事です。働く環境を愛すること。それは即自分たちがより良い環境を作るための努力が必要になってまいります。この愛者精神の欠乏が闘争と破壊を生んでいると言っても過言ではありません。それだけに指導者はそれに対して報いる行為、生活の場、環境、あるいはまた生活そのものまで協力、精神状態までいわば協力してやるのがまた指導者でなければならんのです。対話です。お金を払って使ってるんだから当然なんだ。もうそんな時代は過ぎました。やはり働く人たちと、また使用者がお互いに対話のできる調和された、それが会社ばかりでなく生活そのものまで行くことが大事なのです。ということは、一つの仕事をやっておりましても、家庭の中で混乱を起こしてきた従業員がおれば、必ずそこでロスが起こってくるものです。やはり、家庭が円満であれば、企業もまた、調和された環境が生まれてくるということになります。こうして家庭の生活環境までお互いに対話できるような企業でなければならんと思います。ただお金を払ってんだ、お前は労働規則でこうなってんだ、これはもうダメです。それは昔の話です。今からはやはり労使はお互いに心と心の対話、そして生活そのものまでお互いに話し合える環境が大事ではないでしょう。心の通じた、いわば人間同士の集まりでなければ、必ず波が来た時に、死骸は被るという結果になります。それだけに愛者精神ということ、そしてしかもまた、内々のお互いの相互関係の話し合いの調和の場所が必要になってくる。こうして、人間の心と行いのあり方の基本というものをみんなが知っていったならば、そこに出てくるものはやはりお互いの愛です。お互いの愛です。そしてまた指導者はそれに対する慈悲の心が必要になってきます。慈悲と愛というものは切っても切れない相互関係にあるわけです。そういう白い心の中には闘争は生まれてこないということです。より効率的に営業、販路を広げようとするならば、それだけにお互いの対話が必要です。そしてその人たちが正しく愛者精神を持って彼らが本当に感謝の心を心の中にしっかり持っていたならば必ずそれに報いる法恩の声が続いてくるものなのです。 何でもかんでもつけるものではない。自発的に出てくるものを教え込み、そのいい面を出してやるのがまたその指導者であり、また慈悲のはずです。神の慈悲というのは、無所得のままに与える大自然そのものの心は慈悲です。これに対して人間は感謝の心を人間に教えているのです。自然の無所得の慈悲は、我々に感謝の心を教えているんです。それは即、人々に対する愛の姿でなければならないはずです。こうして、長い歴史はいつの日か、マルクス主義と資本主義という大きな思想が出来上がってしまいましたけれども、もうお互いにこの思想は交わるところがないのです。なぜならば、一番大事な人間の心という価値観がないからです。すべてが物質と経済に基準があるからです。物質経済というものに基準があるからです。心が不在になっているから、もう思想はこれ以上、破壊があっても交わるところはありません。しかし、今からの企業は、そんなものであってはならんはずです。同志はお互いに、調和された、対話のある、慈愛に満ちた環境であって、その中に本当の物質経済の調和が生まれてくるものなのです。我々は物を追いかけたけど、一番大事な心を忘れていたわけです。まあ、そういう意味で、愚痴というものが破壊の導火線になるんだと。愚痴というものを持たせないような教育、対話が必要だと。で、愚痴はいかに恐ろしいものであるかということを知ってもらうことが大事ではないでしょうか。同時に上に立つ者の傲慢、無礼な心も、これも慎まなければならない。こうして傲慢と愚痴というものは裏表のようなものなんだ。だから私たちはあくまでも自分というものを全く第三者の善意な立場に立って正しく物の判断できる自分を作る、より大きな白い心を持っていくことが大事だと言えましょう。私の話はこのくらいで失礼いたします。